ヨハネの手紙第1、2章3節から6節。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は、偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには、神の愛が確かに全うされているのです。それによって、自分が神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。天の父様、こういうともに聖書を開くことを許されましてありがとうございます。神のうちにとどまることがどういうことなのか、改めて聖書から確かめることができるように導いてください。イエス様によって救われることがどういうことかを思い起こすことができますように、お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙、真のキリスト教が何かということを解き明かしています。冒頭ではこれを記したヨハネ自身がキリストに会い、そしてその声を聞き、その姿を見、そして共に歩んだ、確かに実在の人物であり、またこの方が神の子であるということを実体験から知っていることを教えています。また聖書の教えの中で、キリストを信じたら一切の罪を許されて罪から救われたというふうに宣言されていますけれども、同時に罪の性質、例えば許されていても罪の性質がこの地上で歩む中で残っているという現実もあることを見てまいりました。しかし大丈夫ということがこの2章の冒頭のところで、2章2節の言葉を読みいたします。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。イエス・キリストがすべての人、世界のすべての人の罪のためにご自分の命を犠牲にされたので、神様はすべての人を救おうとしておられ、信じるだけで罪から救われるということの、キリストの犠牲は根拠となっている、土台となっているということが宣言されています。そして3節以降の箇所に入っています。3節から6節までは正しい生き方を、キリストを信じた者は実践している、だから、罪が残っていても確かにこの人は救われていることが証しできると。また、キリストを信じた者は愛を実践するようにされている、このことによって自分自身もまた周囲の人々もこの方が神様の愛に 生かされるものになったことを確信します。また18節から27節の箇所で、キリストを信じた者は聖書の教え、聖書の教える信仰にとどまり続けている、ふらふらしないでしっかりと信仰の確信を保ち続けていることで、確かに救われていることが証しされます。これらが神を知っていることの証拠だと聖書は語っています。神様を知っていることだと、ヨハネがこの神様を知っているということは、聞いたことがあるとか、知識として知ってますという意味ではなく、この方を、深く知っていると言いますか、この方のものにされて、この方と一つにされて知っているという意味での知っているです。はたから見てこんな感じかなという知り方ではなく、一緒に歩んで、そして救いと、また恵みと愛と、そして真実、それらを共に歩んで知っている。言い換えれば、愛に愛し合って結びついて知っているという意味での知っているです。どうしてこの神様をそういう深い意味で知ってる、イコール救われてるということですけれども、ことが確信できるんでしょうか。3節から6節を共に見ていきましょう。3節の言葉をもう一度お読みいたします。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かります。命令を守っているなら、神を知っていることが確信できると言います。イエス様は弟子たちにこのように語られました。ちょっと聖書他の箇所を開きたいと思いますけれども、ヨハネの福音書の14章の5節から7節というところです。遡っていただいて、ヨハネの福音書14章、213ページの下の段です。弟子たちとの対話の中でイエス様が言われた箇所です。トマスはイエスに言った。主よ、どこに行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。イエス様は、ご自身を知っているならば、ご自身の父、神様を知っていることになりますと言われました。キリストを見れば、 キリストを知れば世界を作り、また一切を支配し、そして私たちを救ってくださる神様を知ることになります。同じく14章の17節、この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。ここに真理の御霊とありまして、聖書の神様は父なる神、そして子なる神キリスト、そしてキリストが天に帰られた後に送られた聖霊なる神、この三つの神が一つであると教えています。今イエス様は天に帰られて私たちは見ることができません。しかし目には見えませんけども、聖霊が私たちに働きかけ、そして聖書を理解し、また信仰を得させてくれ、また信じたものを新しく作り変えてくださって、神様を知るものとなります。それは目に見えない変化ですけども、私たちの心やまた考えや、そして生き方が、また性質が変えられることによって表されます。確かに神様が共におられること、救われたこと、そして共に生きておられることが、それらによって人々の知るところになるのです。さて、ヨハネの手紙の第一の二章の箇所に戻っていきましょう。三節の冒頭に、私たちが神の命令を守っているならとあります。神様の命令、それは突き詰めれば、神様を愛し、また隣人を愛するようにという命令です。そのことについては7節以降また次回見てまいりますけども、これは罪に支配されている、全人類が罪に支配されているんですけども、人には決して守れない命令です。また守ろうともしない、ある程度人を大切にしないと、人は一人で生きられないから大切にします、あるいは自分が愛したい人、思う人、大切にしたいという人は大切にしますということはするでしょうけども、しかし神様が愛しているからといって全ての人を愛することはできませんし、しようともしませんし、どっちを取るかといったらですね、自分が一番、神様よりも自分、人よりも自分、仕方ないから、仕方ないけどそうするしかないというふうになってしまう性質を人は皆持っています。情けは人のためならずとありますけども、つまり情けをかけるのは結局自分に返ってくるから、人に親切にしようというふうには考えれても、この人はどう巡り巡っても自分に良いことを返してくれないだろうと思うと、情けをかけたくなくなると、これが人間の限界です。しかし神様は敵をも愛してくださるお方です。そしてあなた方にもそうしなさいと命令されるんですけども、 それをまだ救いを受けてない方はできませんし、したいとは思えない、そういう状態なのですけども、キリストを信じて作り変えると、そうしたいと願い、またそうできるように変えられていきます。これが神様、特に神様が私を愛して救ってくださったことを知っていることの証拠だというのです。言い換えれば、6節にありますように、イエス様は確かにこの愛を実践されましたけれども、そのように歩むように変えられるのです。そして、この神の命令を守っているということは、イエス様を信じて救われている人と、まだ信じなくてなくて、まだ救われてない人を区別する印であるだけでなく、実は神様を信じている、知っていると言いながら、実際は信じていない偽物と、本当に神様を知って信じている本物とを見分ける指標にもなるとヨハネは告げています。4節5節をもう一度お読みいたします。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。先ほど申しましたように、聖書が告げている知ってるということは、知識的に知ってるとか、あるいは超自然的な体験で悟ったとか、そういうことではなく、この方と、相手の方と人格的に愛し合い、受け入れ合って結びついていることを示しています。その時に人は変わるんですね。完全ではありません。失敗もあり、罪を犯すこともあります。しかし、結びついているのです。人間どうしてもそういうことありますよね。憧れの方に、もう不思議と似てしまうということがあり、また、夫婦や親友は互いに影響を及ぼし合って似ていきます。また親子も似てる部分がありますね。それ以上にキリストを信じた者にはご聖霊によって神様が心の内、そして体の内にも住んでくださいますから、もっと密接な結びつきが生じました。意識しなくても、おのずと似てくるのです。愛し合う関係になると、その人が大切にしていること、また大切にしているものを自分も大切にしようと考えますよね。神様が愛しておられる方を、また神様が喜ばれることを大切にし、また守っていきたいと 願いますし、またそれが喜びとなっていきます。いやいやではなくて、心から願って行うようになるんです。しかし見せかけの結びつき、見せかけの愛でしたら、それは無理しないとすることはできませんし、無理が効かなくなって見られてないところ、また突き詰めるとできないと、やってないということになってしまいます。つまり身についてないんですね。これによって本当にキリストを信じて救われたのか、それとも勘違い、あるいは見せかけで信じたのか、という本物と偽物との違いが明らかになります。そう、聖書は教えています。特に五節の二行目の言葉、その人のうちには、その少し前から見ますけども、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。愛が成就している、つまり片思いではなく相思相愛になって愛の実が結んでいるというのです。神様はすべての人を一方的に愛しておられます。私たちが神様を愛さなくても、信じなくても、拒んでいても、なお神様は私たちを愛しておられます。そして私たちが罪の中にあるというのは、その愛に気がつかない、あるいは拒んでいる状態ですけれども、神様がご自身の御子をくださるほどに愛しておられることを知ったとき、私たちは神様に向き直って、そしてこの愛を受け入れて、自分も神様を愛するように変えられます。この相思相愛の関係ができるんですね。そうすると願い、心から願って神様に喜ばれることを求めるように、生き方が変わります。考え方が変わります。これが神の言葉を守っていることになります。しかし神様の片思い、一方的な愛を形だけでしか受け入れてなかったら、そうはならないんです。こうして知ってると言いながら知ってない人、愛していると言いながら神様を愛していない偽物と、本当に信じて救われており、神様を愛しているものとなったことは、行いによって明らかになります。イエス様のところに、教師たちから見ると罪深いと言われていた女性がやってきて、イエス様の足に、足を涙で濡らしながら、拭ったという記述があります。どれほど感謝していたのかと思いますけども、それをそばで見ていた教師たちは、この人が、この女性がどんな方か知っているのかと、 汚れた女性を近づけたりしてと非難したんですけども、イエス様は、多く愛され、許されたものと少ししか許されなかったものと、どちらがこの許してくれた人を多く愛するでしょうかと問われました。教師たちは答えます。多く許された方が多く愛します。するとこの女性について、この女は多く許されてます、その証拠に多く愛しているからです。イエス様は教師たちに対して出し渋ってる、許しを出し渋っているわけではありませんでした。ただ彼らがプライドが高くキリストの愛を拒んでいたからです。しかしこの女性は自分の罪を悔いて心からキリストの愛を受け入れたゆえに、多く許され、そして多く愛するものとなったのです。こうして、本当の神を知っているのと偽物かを区別した後で、ヨハネは、結論として、神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりませんと、6節に結論付けています。歩まなければならないということは、命令ではあるんですけども、同時に必然なんです。結果として当然そうなるからと教えています。自分で、もう努力を絞り出すようにしても無理が、あって挫折してしまいますけども、キリストの許しを受け入れ、キリストの愛を受け入れ、そして、キリストの導きを受け入れるならば、キリストに習って歩むことが可能となります。確かにまだまだ足りないところがあり、その点では悲しみ、また悔やためますけども、しかし同時に罪深い自分のうちにキリストが生きておられることを知り、そしてこのように愛を持って神様に喜ばれるように生きているのは、かつての自分ではなくて今自分のうちにキリストが生きて働いておられるからだということに気がついていくんです。もはや自分が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですとパウロは証ししました。クリスチャンがイエス様を信じて変えられることはこのようにしてなんです。決してその人の素質がどうこうとか努力がどうこうということではありません。キリストを知れば知るほど、言い換えればキリストの結びつきが深く、また強くなっていくほどにキリストに似ていくんです。具体的にどうなっていくか、テキストにも書きましたけども、個人的に私たちのキリストではなくて、私のキリスト、私の主とキリストを自分の、私の救い主、私の神として従います。そしてキリストに従っていくんですね。私に従いなさいと言われた言葉についていきます。そして喜んで犠牲を払うことによって似ていきます。イエス様は自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと招かれました。私たちは 大切なことのために、自分の好んでいることをあえて犠牲にして先進するということはありますね。親はこのために、特に母親は子供のために自分の命を危険にさらして産み育てます。また大切な使命のために、自分の時間を犠牲にしてということがあるでしょう。そして相手を愛するならば、それは重荷とはなりません。また神様はご自身のために犠牲を払う者に豊かな祝福を与えてくださいます。イエス様が自分を捨て、また自分の命を二の次にし、そして十字架を追って従いなさいと、そう言われた言葉に、主は決して悪くされることはないと、これこそ幸いの道だと信じて、愛を持って犠牲を払うときに、キリストはさらに深く私たちに結びつきます。それは怖いかもしれませんけども、幸いの道です。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。なければならないというのは、重に負わせる言い方ではなく、そうなるはずですと聖書は告げています。真の、キリストの救いはそのように私たちを幸いの道に、愛の道に作り変えてくれます。そのことをぜひ、覚えて進んでいきましょう。またまだイエス様を信じておられない方は、この素晴らしい道に飛び込んでいただければと願っております。お祈りいたします。天の父様、真のキリストへの信仰と愛を私たちに強くしてください。そしてキリストが歩まれたように歩むように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。